健康生活応援番組いきいき時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院内視鏡部診療部長の池田圭一先生です。
おはようございます、池田圭一です。よろしくお願いいたします。
池田先生、早速ですけれど、
はい、
内視鏡部っていうのはちょっと耳慣れないんですが、どういうことなんでしょうか。
はい、第三病院の中央診療部門の一つとして内視鏡を担当しているのが内視鏡部です。中央診療部門といいますのは、特定の診療科に所属しないで診療各科が利用できる部門のことです。つまり内科、それから外科、まあその他いろんな科から患者さんを紹介されて依頼されて、私たちが内視鏡をやると。で、内視鏡の専門医師が3人おります。プラス消化器肝臓内科外科の先生方と、一緒にチームで治療をしているのが内視鏡部です。
内視鏡のエキスパートということですね。
はい、そういうことですね。
はい、昔はそれぞれの科の先生が内視鏡をしてらしたんですか。
なかなかその内視鏡部門として、内視鏡全体をマネージメントして統合しているという病院は昔は少なかったかと思います。はい、まあ、ただ今はこの規模の病院ですと、だいたい内視鏡部門という中央診療部門があって、まあ、質の高い内視鏡をチームで提供するというような、病院が増えているかと思います。
これいつぐらいから先生こういう形が始まったんですか。
まあ、日本で胃カメラっていうのは日本で開発されたんですね。
はい、
これが戦後まもなくの1950年頃の話です。
あ、日本が始まりなんですか。
そうです。これは吉村明先生の光る壁画という小説にもなっておりますが、でただその時は胃カメラっていう名前の通り、柔らかい管の先にその名の通りカメラがついてたんですね。ですから見えないところに入れて、で写真を撮影する時だけこう光がパッとフラッシュが点滅して写真が撮れると。
見るだけの道具だったんですね。
写真を撮るだけの道具ですね。
写真を撮る、
はい。まあ、それがファイバースコープって言いまして、その光ファイバーを利用して直接手元で見れるようになって、で現在は先端に CCD カメラがついてます。でそれをモニターに映して見るというような現在のスタイルになったのはもっともっと後のことです。
それでその今やその内視鏡を使った、
はい、
手術
とか検査がどんどん進んでますよね。
はい、そうですね。今一般的に行われるようになっておりますが、内視鏡の進歩とともに内視鏡で使う機械の方もどんどん進歩しまして、だいたい1960年代後半からいろんな主義が、開発されてまいりました。で今一番最先端といいますか、胃や大腸消化管の早期のがんの治療で、粘膜下層剥離術っていう治療があるんですが、これも出てきたのは1990年代です。
まだまだ始まって歴史が浅いんですね。
ようやく一般的に行われるようになってきましたけども、
でも進歩はなかなか早いようなんですが、
はい、
どういう感じでしょうか。
今後もさらにその機器開発とともにできる内視鏡治療の幅っていうのはどんどん広がっていきます。昔は手術でしか治せなかったものが内視鏡で治せるようになっている時代です。
切開手術をしていたものが内視鏡ということは、傷口が小さくて済むんですね。
そうです。傷口は基本的にはできないですね。内視鏡を口から、それから、大腸だと肛門から、その人間がもともと持っている穴からこう柔らかい管を入れて患部に到達するので、
じゃあ全然1センチも傷はないんですね。
お腹には傷はできません、内視鏡治療では。
そうなんですか。
これは素晴らしいことですよね。
そうですね、はい、
内部からその内視鏡を入れて、
そうですね、
その先端にメスとかみたいなのがついてて、そこで取れちゃうわけですよね。
そうですね、手元からいろんなメスであるとか、はい、いろんな機械を、細い管のような柔らかい機械をどんどん入れていって、それが内視鏡の先端から出て、それで患部を切開したり治療したりします。
痛くないんですか？
ですね、消化管の粘膜にどんな傷をつけても痛みはないです。で、うん、しかもその治療をやってる最中っていうのはやはりその鎮静剤とかで少しこう眠っているような状態でできますので、患者さんが痛がるってことはありません。
眠っている状態、
できるだけやはり患者さんにも緊張しない状態で検査治療を受けていただかないと、その消化管も緊張するといいますか、緊張でこうどんどん動いてきたりするので、いかに患者さんにリラックスをしていただけるかっていうのが、まあ、課題でありますね。そのためにいろんなお薬を使ったり、まあ、患者さんと会話を、まあ、事前にですね会話をしたりして、そう信頼関係を築いて、まあ、治療に臨むというのは大事かと思います。
その管をの飲みますよね、内視鏡のための、はいはい、あれがなんかこう痛いっていうか太、はいはい、前より太さも だいぶ細くなって、
もちろん細くなってます
が、あれがなんか飲みづらいっていうか痛いっていうか、はい、喉なんか通るとゲーってなりそうなんですけど、そういうふうなことに関しても大丈夫なんですか？
はいはいですね、いろんなそのやっぱり喉っていうのは敏感な部分ですので、やっぱり胃カメラ苦手な方っていうのはたくさんいらっしゃると思います。そのためにいろんな工夫を、まあ、私たちします。まあ、一つはお薬の力を借ります。お薬で眠った状態で検査を受けていただくっていうのが一つですね。それをやりますと、その終わった後もやったことを覚えてなくって、今日は内視鏡してないからお金払わないわよと、まあ、極端な場合ですけど、まあ、そういう患者さんも
本当にいたんですか？
いらっしゃい、
素晴らしいですよね。
やったことを覚えていない、
理想的ですね、
まあ、そういう状態で受けていただくようにするのが、まあ、そうするとまた来年も受けていただけるかとは思います。
私事なんですけれども、はい、30年くらい前に胃カメラを飲んだことがあるんですが、はいはい、あの当時今よりも、はいはい、多分管は太かったんだと思うんですけれども、ね、麻酔をするのも大変だったんです ね、はい、ですね。で液体を喉の途中でそこで飲み込まないでいって、それで吐き出してくださいって、 そこで喉を麻痺させるらしいんですけど、はい、なんかとても高等技術が必要な、はいね、あれは今もそうですか？
今も喉の麻酔っていうのはゼリー状の、麻酔の液体で2分、うん、3分とか溜めておくのは、うん、必要ですが、やっぱりそれも本当できなくて、もう1分も続かない人もいらっしゃいますので、まあ、そういう方のためにいろんな工夫、一つはお薬の工夫、それから口にはめるマウスピース、はい、これもできるだけそのなぜおえってなるかっていうと、舌の根元舌根部っていうんですけども、はい、ここを刺激するからゲーってなるんですね、うん、そこをできるだけ内視鏡が通らないような形で工夫したマウスピースもありますし、うん、あとはどうしても口からが苦手だっていう方でしたら、今は頸鼻内視鏡が出てきましたので、鼻から入れる内視鏡ですね、やっぱ5ミリぐらいの直径の鼻から入れる内視鏡、これですと、舌の根元を刺激しないので、まあ、そういう方にも受けていただけるかと思いますが、
はい、あ、じゃあ安心しました、はい、これから大丈夫です ですね。
いろんな工夫があるので、まあ、苦手だっていうことを事前におっしゃっていただければ、本当に楽に受けていただけるような工夫をいろいろしますので、はい、
分かりました。
あとその内視鏡はで検査するとやっぱり厳密にずっと管を入れるから精密に正確に分かりますよね。
そうですね、
その検査した時に一緒にもうそこでもってそのメスとかなんかがあって部品を取っちゃうっていうか、はい、そういうこともできるんですか？
ですね、まず最初は診断の内視鏡をします。で、はい、診断ですね、そのもし患部が見つかった場合はそれが、まあ、要するに悪性なのか良性なのかを見極めないと治療方針が立てられませんので、そこで病変の一部を、まあ、ちぎる生検っていうんですけど、はい、そういうことをします。でちぎったものを顕微鏡で見て、でまあ、良性でしたら経過観察っていう方針もあるでしょうし、まあ、悪性と出たらじゃあ今度はこういう治療をします。でこの治療には、まあ、これだけのメリットがありますが、こういう、まあ、合併症もありますということを患者さんにご説明して、で納得いただいてから治療に臨みますので、まあ、診断の内視鏡をして患部が見つかってすぐ治療ということではないですね。
あ、でも1回目はその検査のための内視鏡をするわけですから確実ですよね。
そうですね、
でちょっと疑わしき部分はそこでピックアップしてそれを、つまんで取って検査して果たして悪性かどうか全部わかるわけですから、で後日改めてもう一度手術をすると、 素晴らしいですね。
第三病院では24時間体制が整ってるそうなんですけれども、はい、
緊急内視鏡の体制ですね、うん、はい、24時間のオンコール体制です、うん、要するに夜中例えばすぐ緊急内視鏡をしなければいけないという患者さんはいるんですね、うん、一つは消化管の異物といいまして、例えば、本来は飲んじゃダメなんですけども、お薬が入っているあの銀色の紙 PTP って言うんですけど、外側そのまま飲み込んじゃうなんてことも
結構あるそうですね。
そうすると、うん、あの引っかかった場所によっては水も通らなくなったりもしますので、もちろん痛いですし、そういう患者さんはすぐ内視鏡をして取らなければいけませんので、そういう患者さんが夜中来た時はオンコール待機している内視鏡医が呼ばれまして、あの
すぐに
内視鏡をします。
あ、そうです。
内視鏡専門医と、消化器肝臓内科の専門医と外科の専門医がこう順番でオンコール体制を作っております。あとは出血ですね、うんうん、消化管出血、潰瘍から出血しているとか、そういうで、口から吐いたとか、そういう患者さんも、まあ患者さんの状態によってはすぐ止めなければいけない場合もありますので、24時間365日で対応できるようにしております。
そうですか、
はい、
あの最近あの内視鏡であの件数が大変増えているそうです
ね。そうですね、
はい、どのくらい増えてるんですか。
昨年度の内視鏡の全件数が7900件、これはその前々年度プラス300件ちょっと増えております、はい、
じゃあ年々増えていくんですね。
内視鏡の重要性が増してきているということですね。
はい、
はい、今日は内視鏡全体のお話についてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com。 お便りお待ちしております。
はい、ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入しました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは内視鏡部診療部長池田圭一先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。